はい、それでは今日は出エジプト記の32章ですね、学びたいと思いますけれども、ここでのテーマは罪を犯すとき、罪を犯すときです。早速ですね、本文をね読みますけれども、一節です。民はモーセが山から降りてくるのに手間取っているのを見て、アロンのもとに集まり彼に言った。さあ、私たちに先立っていく神を作ってください。私たちをエジプトの地から連れ上ったあのモーセというものがどうなったのか私たちにはわからないから、と言ってますね。今場面はシナイ山のふもとですね。私たちはこれまで25章から31章のところまで、シナイ山のところにおける神様がモーセにお語りになっているところを学んできました。そして40日40夜モーセはここにいたということが、この25章の手前のところかな、24章の終わりのところに書いてあります。それで主は最後の時にこのモーセにですね、この石の板をですね、ご自分の指で書いた、その石、この掟を書かれたですね、その石の板をですねお作りになって、それでこの授けられる、その時にこの麓のところでは何が起こってたのかを、この私たちは見ていくことになるわけですね。で、彼らが行ったのは他の神を作ってくれと、偶像を作ってくれというふうにアロンに要求したわけなんです。ここを読むと本当にイスラエルの人たちはなんと何も分かっていない愚かな人たちだなというふうにですね、こう思ってしまいます、思います。けれども、このイスラエルの人たちの立場になって考えてみますとですね、1ヶ月以上ですね、なかなか戻ってこないわけなんです。で、彼らはまだ本当の意味で神を信じているわけではありません。そしてモーセを通してのみその神様のことがこう明らかにされていったわけなんですけど、そのモーセがいなくなったということで、神がどのような方か、その神様の臨在というものを、このその意識が少なくなってきたことによってですね、彼らがエジプトの時から慣れ親しんでいるものを求めていくようになったんです。で、それがこの神を作ってくださいという言葉ですね。エジプトにおいて神々が拝まれていたことを思い出してください。以前大英博物館のですね、この展示展があって行ったんですけれども、エジプトの神、もう日本の神、ヤオロズの神どころではないか、それぐらいか、ものすごい何でもかんでも神様でした。ナイル川が神、カエルが神、牛が神ですね。ですからその一つ一つの神々に対する裁きを神様が災いを起こすことに、下すことによって行われていったわけなんです。そして今そのようにして生ける天と地を作られた神様に対する意識がなくなっていったので、自分たちが代用として、自分たちが慣れ親しんでいる、ほっとしているものにこの変えていこうとしてしまう、このごく自然に存在していたものに戻っていってしまうということが、これが偶像礼拝の始まりなんですね。で、これが私たちが罪を犯すときに始まることなんです。罪を犯すときに何が罪を犯させてしまうのかと言いますと、生ける誠の神の臨在がこうはっきりと意識できていないときですね。神が共におられる、主が共におられるということがはっきりと意識していないときに、私たちの肉の欲望が働きます。そしてイスラエルの人たちと同じように、かつて行っていた古いその行いですね、それをこの行うことによって、その代用物ですね、それによって自分を満たそうとしてしまうわけなんですね。それが今ここで、起こったことですね。そして2節は、それでアロンは彼らに言った。 あなた方の妻や息子、娘たちの耳にある金の指輪を外して、私のところに持ってきなさい。そこで民は皆、その耳にある金の指輪を外して、アロンのところに持ってきた。彼がそれを彼らの手から受け取り、のみで肩を作り、鋳物の子牛にした。彼らはイスラエルよ、これがあなたをエジプトの地から連れ上ったあなたの神だと言った。とあります。モーセの兄であるアロンがなんでこんなことをしてしまったのかというふうにこうびっくりするかもしれません。けれどもこのアロンは神様を恐れることよりもその人が自分に何を行うか、その人の要求を恐れてですね、でその要求を飲んでしまったわけなんです。でこのような形で罪を犯す人を私たちは新約聖書の中でよく知っています。ピラトがそうですね。ピラトが十字架につけろというですね、その群衆の叫び、そして暴動になりそうになっていた。そこでピラトはこの人は何ら罪を犯していない、死刑に値する罪を犯していないということが両親の中では分かっているのにもかかわらず、十字架刑にこの定めたわけなんです。このように多くの人の意見、周りの圧力に屈するというところにおいても私たちは罪を犯してしまう。私がクリスチャンになったばっかりの時に、まあ今もそうなんですけれども、戦っているのは恐れですね。で、その時に覚えた御言葉がですね、箴言の29章の25節なんですが、人を恐れると罠にかかる。しかし主に信頼する者は守られる。人を恐れると罠にかかるけど、主に信頼する者は守られる。またイエス様が弟子たちにこう言われました。体を殺しても、あとはそれ以上何もできない人間たちを恐れてはいけません。恐れなければいけない方をあなた方に教えてあげましょう。殺した後でゲヘナに投げ込む権威を持っておられる方を恐れなさい。そうです、あなた方に言います。この方を恐れなさい。神を恐れれば人を恐れなくなる。人を恐れれば神を恐れなくなる。二者択一なんですね。だけど、アロンは、このイスラエルたちの、脅迫に近い要求ですね。それを恐れて、このようにしてしまいました。そして5節。アロンはこれを見て、その前に祭壇を築いた。そしてアロンは呼ばわって言った。明日は主への祭りである。そこで、翌日、朝早く、彼らは全焼の生贄を捧げ、和解の生贄を備えた。そして民は座っては飲み食いし、立っては戯れた。主へ、ヤーウェイの祭りであるとアロンは言って、そして全焼の生贄とか和解の生贄を捧げていますけれども、その対象が、ヤーウェイではなく、金の子牛だったわけなんですね。そして彼らは飲み食いし、戯れたとありますが、この戯れるという言葉はですね、性的な意味があります。つまりここで性的な不品行を彼らは行っていたんですね。ですから、この、他の神々を、私の他に神々があってはならないという、その第一の戒めと、そして自分のために偶像を作ってはならないという第二の戒めだけではなくて、勧誘をしてはならないという、その、第何番目でしたっけか。7番目ですね。第7の戒めをも、こう、破ったことになります。そして次から主とモーセとのやりとりが始まります。7節です。主はモーセに仰せられた。さあすぐ降りて行け。あなたがエジプトの地から連れ上ったあなたの民は堕落してしまったから。彼らは早くも私が彼らに命じた道から外れ、自分たちのために鋳物の子牛を作り、それを伏し拝み、それに生贄を捧げ、イスラエルよ、 これがあなたをエジプトの地から連れ上ったあなたの神だと言っている。モーセはですね、ここで驚いたと思いますね。今までですね、神聖な雰囲気の中で神様からいろんな戒めを受け、神様の栄光を見ていたモーセがですね、突然ですね、この偶像を作ってイスラエルの民が戯れているっていう話を聞いたわけですね。で、ここで面白いのは、主がですね、モーセにイスラエルのことをこう言ってますね。7節のところで、あなたがエジプトの地から連れ上ったあなたの民はって言ってるんです。で、後でモーセはあなたの民でしょっていう話ですね、反論するんですね。主ご自身の民なんですけれども、今主はモーセにあなたの民はっていうふうに言ってるんですね。で、これはなんでかっていうと、モーセは仲介者の働きを行っているからなんです。神とイスラエルの民との間にいる仲裁者、あるいは仲介をしている人だからですね。まあ、不動産屋が仲介者いますよね。この実際にその家主の人と借りる人の仲介をする、それと同じような仲介者をこのモーセは行っていますから、神に対してはモーセはイスラエルの人たちとこの同等というか代表であったわけなんです。だからあなたの民はあなたが連れ上ったと言ってるわけなんですね。で、モーセは人間であります。けれども本当の意味で神様と人との間の仲介に立たれたのが人としてのイエス様でした。イエス様は不思議なことに神であられる方でもあるにかかわらずですね、弟子たちに対して私の兄弟たちと呼ばれてるんですね。兄弟ですよ。同じところに立っているんですね。そして、この私たちと一緒になってくださることによって、この私たちを弁護することがおできになることができるわけなんです。それから、9節ですが、主はまたモーセに仰せられた。私はこの民を見た。これは実にうなじの怖い民だ。今はただ私のするままにさせよ。せよ。私の怒りが彼らに向かって燃え上がって、私が彼らを立ち滅ぼすためだ。しかし私はあなたを大いなる国民としてしよう。偶像の罪、偶像礼拝の罪、また会員の罪を犯すことによって、神様はイスラエルの民を滅ぼすと言われているわけです。そしてモーセよ、あなたからまた新しい国民を作るよっていうふうに言われているわけですね。ずいぶんすごいなって思うかもしれません。ね。殺されちゃうの？滅ぼされるの？でもそうなんですよね。罪を、立法違反すればその報酬は死なんです。ローマ人への手紙の6章の23節にも、罪の報酬は死なんですね。だから神様が言われていること、ここは正しいんです。けれども、モーセはすぐにですね、神様に反論します。取りなしという言葉、一般的に使われますかね、取りなしという言葉は。この他の人のために取りなす。何かですね、この、例えば昔の水戸黄門でも何でも構いませんけれども、この殿様のところに行ってですね、そして、土下座してですね、この額をですね、地面につけて、どうか、この人のことをお許しくださいって言ってですね、言いに行ってですね、その人に代わってですね、こう、お願いをする。これは取りなすということですね。で、モーセが今からこのイスラエルのことを取りなします。しかしモーセは彼の神、主に嘆願していった。主よ、あなたが偉大な力と力強い御手を持って、エジプトの地から連れ出されたご自分の民に向かって、どうしてあなたは御怒りを燃やされるのですか？ですね、反応してますね。ご自分の民に向かってどうして御怒りを燃やされるのか。もう、あなたの民だろう。いや、あなたの民です。っていう、こう、なんか、半ば冗談に見える、この言い争いをしてるわけですけれども、神様とモーセの間で。でも、これ、どっちも正しいんですね。これ、9節と10節に書かれていたことは、イスラエルが行ったことです。本当に、死ぬのに値する民です。 死んでおかしくないんですね。この時点でもう教会、この旧約聖書が終わってですね、もう何もないと言ってもおかしくないんです。けれども、モーセは神様を説得するって言ったらちょっと語弊があるんですけれども、神様にこの喜ばれるような祈りをした。それは何かって言ったら、あなたが偉大な力と力強い御手を持ってエジプトの地から連れ出されたご自分の民に向かってと言って、神様、あなたが行われたことを保護にするんですか？もうやめてしまうんですか？あなたが行われたことじゃないですか？あなたがエジプトからイスラエルの人たちを救い出してくださったんではないですか？っていうふうに神様の行いに訴えてるわけなんです。で、ここすごく大事ですね。なんでかっていうと、私たちが宗教と、まあキリスト教も宗教と言われますけれども、宗教とキリスト教の決定的な違いというのが何かって言いますと、ここにあります。宗教は自分の行いで頑張って理想の状態へと、神様へと近づこうとする試みですね。けれどもキリスト教は神の方から人へと近づいてくださった、無限の神が有限の人間に近づいてくださった、そのストーリーなわけなんです。これを言い方を変えると恵みと言います。私の牧師がですねのところにエホバの証人の人がトントンと叩いてですね、どうぞとかって言ってですね、このフランス人の人と一緒に来たらしいんですけれども、私の牧師かな、相棒かな、ちょっと忘れましたけれども、で、彼が説明しました。キリスト教とあなたたちが信じていることの違いは、一言で言ったら恵みですって答えたんですね。そしたらですね、それを聞いた人がもう一人の人に、恵みって何？とか言ってですね聖書にたくさん出てきます。もう至る所に出てきます。でこれが大きな違いです。だから自分がこれまでこういうことを行ってきたからというのは理由にならないんです。もし行いに頼るんだったら、どんなによく見えても神は完全な神ですから、全てが汚れたもの、不義なわけなんですね。けれどもイエス・キリストが自分の罪のために十字架にかかってくださった、イエス・キリストが自分のために3日目に生き返ってくださった、でこれをこのことをただ受け入れますと言って、受け入れるだけで永遠の命を得ることができるという約束が与えられているわけなんですね。ですから、今あなたが連れ出されたんじゃないですかというふうに訴えました。で次12節をご覧ください。またどうしてエジプト人が、神は彼らを産地で殺し、地の表から立ち滅ぼすために悪意を持って彼らを連れ出したのだというようにされるのですか。どうかあなたの燃える怒りを収め、あなたの民への災いを思い直してください。ここでは神様の行いだけではなく、神様の栄誉って言ってもいいですね。神様の名前ですね。それがこの馬鹿にされるじゃないですか。あのヤーウェという神はわざわざエジプトから連れ出しておいて、この荒野で滅ぼしたと。あ、こうやって意地悪をする神なんだな、というふうに言われたら、あなたの名が廃れるじゃないですか。ということを今ここで言ってるわけです。で、これもモーセ非常に上手なんですね。なぜかって言ったら、神様の名前のゆえに、神様の栄誉のゆえに、イスラエルを救ってください。イスラエルが自分たちの行いを見たらですね、絶対滅びなきゃいけないんですよ。でも、神様、あなたの聖なる名のゆえにね、こんなことしたら大変じゃないですかと言ってるんです。で、このような箇所がすごくたくさん出てくるんですね。イスラエルの民に対して神様は、例えばですね、エゼキエル書のところの36、37、38はですね、今現代全盛期に起こったイスラエルの国が建てられることが予言されている予言の箇所なんですけれども、そこにですね、イスラエルは本当に罪をずっと犯してきた。けれども、 私の聖なる名のために私は彼らを元のところに引き戻すというふうに言ってるんですね。だからユダヤ人の人は私たちを頑張ってですね、こうやって移住してきて帰還してきて、そしてこのように、まあ彼らの努力はまあいいんだけれども、その時にですね、違うよ、聖書にはそう書いてないよって反論することができるんです。神様がそう、神様、自分たちが何かいいことしたからじゃないんですね。神様がご自分の栄誉にかけて、ご自分が選ばれた存在をですね、この良くしてくださるわけなんですね。で、これは私たちに対しても同じです。神様が選んでくださる、愛してくださる、一方的に愛してくださったから、私たちは、この神様から恋を得られるんだということですよね。そして次に、あなたのしもべ、アブラハム、イサク、イスラエルを覚えてください。あなたはご自身にかけて彼らに近い、そうして彼らに、私はあなた方の子孫を空の星のように増やし、私が約束したこの地をすべてあなた方の子孫に与え、彼らは永久にこれを相続地とするようになると仰せられたのです。と、今度は神様の約束です。アブラハムに対して、イサクに対して、ヤコブに対してですね、神様が約束されました。あなたからすべての国民が祝福されます。そしてあなたが今立っているところは全部あなたの土地になる。約束の地になるよ。このような約束が与えられているのですから、なんであなたはそれを破ってしまうようなことをするんですかっていうことをですね、こうモーセは話しているわけなんですね。これも大事ですね。立法とこの掟を守るっていうことと信仰の違い、これガラテヤ書に詳しく書かれてますけども、信仰は約束に基づいています。聖書の中に約束っていうのはたくさん書かれてますね。一番この大事なのが永遠の命の約束です。約束を破るんだったら約束じゃないんですよね。まあ私たちよく破りますから、なんか約束っていうのは破られるものだと思うんですけれども、けれども聖書のですね、一貫しているのは、そのいわゆる神々と言われている神と聖書に書かれているヤーウェっていう神の根本的な違いはですね、まあ、天と地を作られたっていうのはまず一つ違いますよね。天と地を作られた。もう一つは契約の神です。契約を結ばれて、契約以外のことはできないようにしている、わざと自分の中でしている神。約束を絶対破る神。破るじゃない。守る神。指切り現場嘘ついたら針千本伸ばす。針千本って言ってますけれども、実際に血を流されてですね、この、牛とかですね、羊が血がどんどん流されて、ほふられていくわけですね。この殺されていくわけですね。それだけの、この、犠牲を伴っているんだよって破ったら、というところの神様なんですね。だから、私たちも新しい契約の中に入る。イエス様が流してくださった血と、イエス様が砕かれたこの肉体ですね。パッションの映画ではもう、とにかく、なんか、ハンバーガーのミート状態になってますけれども。でもあれが本当に史実に近いし、聖書的にもその通りなんですね。ちょこっと傷ついたではないんですね。でもそれゆえに、私は新しい契約をあなた方と結ぶよっていう、イエス様がですね、この葡萄酒と、あとこのパンを裂いてですね、この行われたわけなんです。で、このようにモーセが祈ったら、14節に、すると主はその民に下すと仰せられた災いを思い直されたと書いてます。思い直すという言葉、ここですね、まあ、以前も質問を受けたんですけれども、難しいんですね。なんでかっていうと、神様は、御心を変えることはない。神様ご自分が考えていることを変えることはないし、悔いることもないっていうことを書いてあります。他の箇所では。でもここで思い直したっていうのが書いてあるんですね。非常に難しいんです。人間の頭の中では理解できないのかもしれませんけれども、私はですね、他のところにも結構出てくるんですけれども、あえて神様がモーセにこのような祈りをするように導かれていたと考えています。神様は最初から全てのことをご存知です。そして祈りというのはですね、神様をなんか、御用達っていうか、 あの便利屋さんみたいにですね、あこれやってくださいしたら、はいわかりました、あれやってください、はいわかりましたって言ってですね、あの僕私たちがなんか願っていることに従ってこう神様がどんどん動いてくれるという存在では全然ないわけなんですよね。私もしそういう神様だったらもうその神様を捨てます。だって自分が考えていることがいつも正しいなんていうことは全然限らなくて、逆に間違っていることの方が多いわけですから、神様は最善を願っているということを聖書に書いてあります。自分が分からなくても、自分が分かっている以上に神様は自分のことを分かってくださっているから、あだから、この祈りが聞かれないように思われる時もあるけれども、それは神様がそのようにあえて、この最善を願ってですね、それを行われてないということもあるわけなんです。だから私たちの祈りじゃあ一体何なのかと言いますと、その祈りっていうのはどんどん神様が考えていることとなんかね、どんどん近づいていくっていうんですか、神様がもともと考えていることとこうなんかどんどんどんどんこう、一緒になっていくためにあるものなんですね。似た者同士っていう言葉がありますね。時間を過ごせば過ごすほど似てきます。夫婦もですね、全然違うところからいるはずなのに似てくるんですね。あの私の奥さんもですね、あの最初はもっともっときちっとしてた人なんですけれども、かなりいい加減でいい意味でね、いい加減になってますね。で僕はもっとなんかもっとこうなんかパーティー人間っていうか、社交性があるっていうか、でも深く考えるようにさせられてしまってるっていうか、夫婦でなんか難しい話を毎日やってるんですね。なんでこんな歴史の話しなきゃいけないのかなとか、いつも不思議に思うんですけれども、でも似たものになってくる。それ時間取ってるから似てくるんですよ。で神様とその祈っていくっていうことによって時間を取っていくから神に似てくるんです。自分は必ず自分が拝んでるものに似てきます。もしこれを拝んだらですね、なんかこれのようになるとしたら変だけども、あの何か拝んでたらその拝んでるもののようになってくるわけなんです。で今思い直されたという言葉がありますけれども、あえて神様がそのモーセにそのような祈りをですね、このさせるように導かれたというふうに考えられるわけですね。そしてこの神様の、祈りへの答えを聞いて、15節でモーセは山から降りていきます。モーセは向き直り、2枚の証の板を手にして山から降りた。板は両面から書いてあった、すなわち表と裏に書いてあった。板はそれ自体神の策であった。その字は神の字であって、その板に刻まれていた。ヨシアは、民の叫ぶ大声を聞いてモーセに言った。宿営の中に戦の声がします。モーセがですね、先ほどの証のこの板を手にして持って、そしてこの途中で降りてくるところにヨシアがいたんですね。覚えてますか？ヨシア、いつもモーセのカバン持ちだったんですね。付き人でした。後でヨシュア記というのが出てきますけれども、そのヨシュアがそのモーセのカバン持ちであったがゆえにですね、次の指導者になって、モーセが死んだ後の指導者になるわけですけれども、戦の声がする。でもそうじゃなかったんですね。するとモーセは言った。それは勝利を叫ぶ声でなく、敗北を嘆く声でもない。私の聞くのは歌を歌う声である。宿営に近づいて子牛を踊るのを見るなり、モーセの怒りは燃え上がった。そして手からあの板を投げ捨て、それを山のふもとで砕いてしまった。モーセが怒り狂いました。これは義憤ですね。正しいことで怒って。そしてこれを思いっきりガーン粉砕したんですけども、なぜか、あなたは早速この書いてある神様の掟を破ったなっていうことをデモンストレーションしてるわけです。目に見える形で。そしてその後で、それから彼らが作った子牛を取り、これを火で焼き、さらにそれを粉々に砕き、それを水の上に撒き散らし、イスラエル人に飲ませた。すごいことをモーセはさせていますけれども、神様の怒りをここで表しているんですが、私はここでモーセは正しいことを行っているというふうに思います。神様は憐れみ深い神様です。本当に優しい方です。けれども、甘やかす神様ではありません。父なる神ですね。そして他の箇所で、 私は私の愛するものを懲らしめると書いています。訓練を施す。ヘブル人への手紙では、もし父親から叱られない子供がいたら、それは私生児であって本当の子供じゃないって言ってるんですね。じゃあ今の現代の子供たちっていうのは、もしかしたら親との関係がないかもしれないとかって、そこを読むとですね、まあ思っちゃうんですけれども、けれども本当に悪いことをやってって滅んでしまう、もう本当に悪くならないように、本当は痛めつけること、自分が愛しているものを痛めつけることなんて、その痛めつけられるよりも辛いことですよね、本当に愛している人は。で、それをやらなければいけないわけです。ちょうどストーブ触っちゃいけないよって言ってるのね。で、そこで触ろうとしている子供がいて、思いっきり手を叩いてですね、廊下に立ってなさい、ね、でも一生涯手つけてですね、もう手が動かなくなってしまうということを避けるために、お父さんが愛してるからそれをしてくれるわけなんですよね。だから罪を犯す、その時に懲らしめがあるんだということは、実は愛の現れなんです。悪いことをしている時に、これは他の聖書の学びの時にですね、証っていうかね、この証っていうか話してくれた人がいるんですけども、一番怖いのはほっとかれることだって。自分が悪いことやってるのに、何の、なんか病気になるとかね、交通事故になるとかっていうんだったら、あ、神様とかっていうふうに思うかもしれないけども、何もなくそのまま続いていくことこそ怖いことないっていうふうに、その人は話してましたけど、本当にそうですよね。神様が愛を持ってるから、そういうふうにこう目覚める、目を覚ますことができるような出来事を起こしてくださるわけなんです。で、ここで、このような辛い思いをイスラエル人にモーセがさせました。それから今度はモーセはアロンに対決します。モーセはアロンに言った。この民はあなたに何をしたのですか？あなたが彼らにこんな大きな罪を犯させたのは。アロンは言った。我が主よ、どうか怒りを燃やさないでください。あなた自身、民の悪いのを知っているでしょう。彼らは私に言いました。私たちに先立っていく神を作ってくれ。私たちをエジプトの地から連れ上ったあのモーセというものがどうなったのか、私たちにはわからないのだから。言い訳をしています。責任転嫁をしていますですね。あの民が悪いのは知っているでしょうですね。面白いなと思ったのは、ピラトに対してイエス様がですね、ピラトに対してこのイエス様が話したと、ピラトがイエス様に話したんですね。この十字架につけろとかってユダヤ人が叫んでいた時にですね、私にはあなたを十字架につける権威が全て与えられていると言ったらですね、神から来る権威以外はね、ないんだっていうふうにイエス様は言って、だからもっと彼らの方が罪があるんだってイエス様は言われたんですよね。もっと罪があるっていうふうにイエス様は言われたんであって、あなたは罪はないとは言われませんでした。ピラトにも罪があったんですね。それは許したという罪ですね。その立てられている神から立てられている権威、それを正しく用いていかなかったという罪ですね。で、ここでもアロンは責任転嫁をしているわけなんですけれども、そしてそれで私は彼らに、誰でも金を持っている者は私のためにそれを取り外せと言いました。彼らはそれを私に渡したので、私はこれを火に投げ入れたところ、この子牛が出てきたのです何を言ってるアロンさんって感じだけどもまあ混乱してたと思うし、なんかもうびっくりして何言ってるか自分でも分からなかったんじゃないかなと思いますけれども、まあ嘘をつきました、このような形で。で、モーセは民が乱れており、アロンが彼らを放っておいたので、敵の物笑いとなっているのを見た。乱れていました。乱行パーティーが行われていました。そこで周りの、まあ、ミディアン人とかですね、アマレク人とかがやってきたかもしれませんね。そして、なんだあいつらと言ってですね、この物笑いになっていたのをモーセは見ていたんです。戻ってからもですね、彼らをやめることなく、その一部の者は公然とそれを行い続けていたわけなんです。そこでモーセは宿営の入り口に立って、26節、誰でも主につく者は私のところにと言った。するとレビ族が皆彼のところに集まった。主につくか、それとも悪い方につくか、どちらなんだ というこの問いかけをし、主につくものは私のところにと言ったらですね、自分と同じ部族であるレビ族がやってきました。そこでモーセは彼らに言った。イスラエルの神主はこうせられる。おのおの腰に剣を帯び、宿営の中を入り口から入り口へ行き巡って、おのおのその兄弟その友その隣人を殺せ。レビ族はモーセの言葉通りで行った。その日民のうちおおよそ3000人が倒れた。厳しいですけれども、仕方がないというか、厳然とした神様の裁きが行われたわけなんです。でこれはなぜかというと、この3000人って書いてますけど、かなり人数多いですけれども、まあ、実際にここにいた人数は200万人とか300万人と言われてますから、まあ、ごく少数の、そのいわゆる公然と反抗していた者たちに対して、これが行われたわけなんですね。先ほどの懲らしめの話をしました。懲らしめというのは神様のところに引き戻すためのものです。でもここは違います。裁きです。懲らしめられてもですね、なおかつ拒むのであれば、あとは恐ろしい神様の裁きしか残されていません。恵みの御霊を拒み、侮ってですね、その契約の地をですね、拒んでいくようなものは、もう、生ける神の恐ろしい手の中に陥るしかないというふうにですね、ヘブル人への手紙の、確か、10章のところに、書いてあります。そして、モーセは言った、あなた方はおのおのその子、その兄弟に逆らっても今日、主に身を捧げよ。主が今日、あなた方に祝福をお与えになるために、と言っています。こういう時があるんですね。兄弟であっても隣人であっても家族であっても、その逆らわなければいけない時がある。敵対しなければいけない時がある。主のゆえにそのようになる時があるんだということです。もちろんいつも敵対しろということではありません。私が父親と母親にですね、いつも言われていたのは、なんだよ私たちのことを裏切るのかと、ね、仏壇にも手を合わせないでとか、こういろいろとこう言われてですね、いや違うよと、お父さん、父と母を敬えって聖書には書いてあるんだよと、そんなことするわけないでしょうと、こう言ったんですね。でそれから何回も何回もそれ言い続けて、そうじゃないんだということをこう分かって、まあ、くれたわけなんですけれども、もしですねそんなこともなくてですね、 家から離れてですね、お父さんとお母さんのこと全然顧みなかったら、それこそ、まあ、カルトって言ったらいいかな、まずいわけですよね。で、そのことを今ここで話しているのではありません。逆らいなさいということを話しているのではありません。これは優先順位です。優先順位です。ここで行われている罪という行為がありました。で、そのことを家族だからということのゆえに許していたり、また、自分もそれを行っていくのであれば、神様を優先させなければいけないんだということですね。その時にそういう対立が起こるかもしれない。けれども、イエス様への愛が一番なんだということなんです。でそこでイエス様がですね、このように言われたんですけれども、私よりも父や母を愛する者は、私にふさわしいものではありません。また私よりも息子や娘を愛する者は、私にふさわしいものではありません。で自分の十字架を追って私についてこないものは、私にふさわしいものではない。私の弟子になるのであれば、私への愛を一番にしなさい。父と母、兄弟、敬うんです。けれども、その本当に、二者選択ですね。二者択一であれば、私を選び取りなさいということをですね、イエス様がおっしゃったわけですね。そして30節、翌日になってモーセは民に言った。あなた方は大きな罪を犯した。それで今私は主のところに登っていく。多分あなた方の罪のために贖うことができるでしょう。仲介者であるモーセがですね、今度は神様の方に行きます。そこでモーセは主のところに戻って申し上げた。ああ、この民は大きな罪を犯してしまいました。私たちの、自分たちのために金の神を作ったのです。罪の告白をしています。罪を言い表しています。これ大事ですね。まず初めに行わなければいけないこと。罪を言い表すことです。自分に罪がないというのだったら、それは神様を嘘つきだということに、嘘つきだとすることになると、第一ヨハネに書いてあります。けれども、自分の罪を言い表すなら、神は正しく優しい方ですから、あなたの罪を許して、そして全ての悪いことからあなたを清めてくれるというふうに聖書に書いてあります。ただ自分の罪を認めること、まずこれがイエス様を信じることに初めのことですね。まあ、クリスチャンになってからもそうですけども、まず自分の罪を認めることです。で、モーセは民に代わってこの罪を認めました。そして次に、 今もし彼らの罪をお許しくださるのなら、しかしもしも構いませんなら、どうかあなたがお書きになったあなたの書物から私の名を消し去ってください。ここでですね、点々点っていうのがありますね。わかります？これミソなんですね、ここ。大事ですね。点々点って書いて、お許しくだされるものならの後に、ありますよね。これ実際に原文でもそうなってるからそうなってるんですけども、沈黙が続いてるんですよ。こう祈っててですね、出てこなかったんですね、言葉がね。そして、もしも構いませんなら、あなたがお書きになったあなたの書物から私の名を消し去ってください。神様には書物があることが聖書に書いてあります。その人の名前が書いてある書物があって、永遠の命の書という書物があることがあります。で、その書物に書き記されていないのであれば、名前が書き記されていないのであれば、火と硫黄の池、ゲヘナ、地獄に投げ込まれるということが聖書に書いてあります。ですから、モーセが今ここで私の名を消し去ってくださいと言っているのはどういうことがわかりますか？もし彼らが滅ぼされないで救われるんだったら私を地獄に送ってくださいと言うんです。すごい愛ですね。パウロが実は同じユダヤ人に対して同じことを思ってたんですね。ローマ人への手紙 の9章のところにこう書いてありますが、私には大きな悲しみがあり、私の心には絶えず痛みがあります。もしできることなら、私の同胞、肉による同国人のためにこの私がキリストから切り離されて呪われたものとなることさえ願っている。この呪われるというのはアナテマ、呪われる、地獄に行くという意味です。いやー、僕はここまでの愛はないなって思いましたね。地獄に行ってもいいですから、この人を天国に連れてってください。この切符があってですね、一つしかない、この切符を他の人に渡します。やっぱ自分が切符持ってたいです。でもここまでのですね、この愛を、まあ、強烈なですね、この愛を持っていたわけなんですけれども、まあ、イエス様がですね、まあ、同じようにしてまさにこれをイエス様が行ってくださったわけですね。あの十字架の上で、この聖書に書いてありますけれども、木に吊るされたものはですね、木につけられたものは呪われたものであるって聖書に書いてあるんですね。昔あの KKK がですね、まあ、今もやってるのか分かんないですけど、黒人の人をですね、このあれつけたんですか、あれこうつけた首にこうやったんでしたっけ、首吊りでしたっけ、忘れましたけれども、なんか被ってですね、そしてなんか黒人の人をなんか殺したり してたのかな。でなんかあれ見た時に僕はいかにも呪われてるなとかって思っちゃいましたよね。いや、ひでえことするもんだなと思ったけども、で実はイエス様があの呪いですね、今はネックレスになってます。でもあれとんでもない話なんですね。ネックレスね、とんでもない話、あれ電気椅子をここにぶら下げてるようなものですよ。あとはギロチンをぶら下げてるようなもんなんですね。あの当時ですね、十字架っていう言葉を言うことさえですね、もうためらわれるような、そういうこうなんかもうみんな分かってるんだけど、それ言うともうなんか気持ち悪くなってぐらいの代物だったんです。それが呪いだったんです。でイエス様はそこで呪いを受けられた、神様の呪いを受けられて、エロイエロイラマサバクタニですね、我が神我が神なぜ私を捨てたんですか、神から捨てられたという経験をした、つまり地獄の経験をイエス様が受けられたんですね。そしてすると主はモーセに仰せられた、私に罪を犯した者は誰であり、私の書物から消し去ろう。モーセのですね、私の名前を消し去ってくださいっていうのは聞き入れられませんでした。罪を犯した者がそうするんだと。そしてしかし今は行って、私があなた方に告げた場所に民を導け、見よ、私の使いがあなたの前を行く、私の裁きの日に私が彼の罪を裁く。こうして主は民を打たれた、アロンが作った子牛を彼らが礼拝したからである、まあ、こうやって、あなたも分かったから、ね、今祈ってるの分かったけれども、私がもう 次にもうこういうことを、イスラエルの民を生かせるから、あなたも一緒に行きなさいというふうに、まあ、こうおっしゃられているわけですね。まあ、このようにして、罪を犯した時ということでですね、この学んでいくことができましたけれども、まず第一に、神様が共にいて、神がいるということを忘れてしまう時に、 こう罪を犯してしまう古いあの自分の肉の欲望が出てくるわけですね。そしてあとは人を恐れる時です。自分はそうしてはいけないって分かってても他の人がみんなでやってるから私もそれをしなければいけないですね。これも罪ですね。そして、あとは、今このモーセが鳥なしの祈りをしました。私たちが自分の行いでは死んで地獄に行くのは当然の身なんですけれども、神様がイエス・キリストを使わせてくださって送ってくださって、神様が代わりにその自分の子にその罪を全部負わせてくださったですね。神様の行いなんだ。そして懲らしめということと、あとはですね、この身代わりの死だって、身代わりの死ですねについて学んでいきました。次回はこのモーセと神様のやり取りがですね、続けて今見たですね、モーセが今祈りましたよね、で神様お語りになりました。またこの続けてですね、このやり取りが続いていきます。どういうふうにしましょう。愛する天のお父様、ありがとうございました。今このようにしてまた大事なことを学んでいくことができまして感謝いたします。神様、どうぞ、本当に私たちがまずあなたが共におられるということを忘れることがありませんように助けてください。本当に私たちの罪を許してください。イエス様の血によって清めてください。そして神様、どうか聖霊によって歩ましてくださって肉の欲望を満たすことがないようにさせてください。あなたが共にいつもいてくださいますようにお願いします。感謝してイエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。